では、次ですね。決断することになれるというマインドセットに入っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。このある意味、この決断が成功を決めるって言っても過言ではないんですが、まあ、要は日々っていうのは決断の連続なんですよね。ただ、まあ、ビジネスをやっていけば、どんどん難しい決断。これは、なんていうかね、人にはできないなっていう、決断が、重しのように大きくなってくるんですね。で、自分が成長すればするほど、その決断の大きさが、どんどん拡大されていくんですね。で、例えば、100円のジュース選ぶ、買う、買わないっていう決断ありますよね。まあ、ある意味、これも決断なんですよ。で、例えば、100万の広告費かけるかけない。これも決断なんですね。うん、例えば、じゃあ、これ1億円で何かビジネスを買うっていうのも決断なんですね。じゃあ、もうちょっとスケール大きくして、まあ、10億円で会社ごと買っちゃおうっていう、これも決断なんですね。うん、ただ、まあ、いきなりこんな大きな話を決断できる人ってなかなかいないんですよね。うん。で、まあ、ピンとこないですよね。うん。例えば、まあ、100万の広告費っていうのだったとしても、まあ、使ったことがない人にすれば、もう大きな決断ですよね。うん。ただ、これ100円のジュースぐらいだったらできますよね。まあ、まず飲もうか、飲まないでおこうか、みたいな。まあ、飲むって決めたら、じゃあ、コーヒーにしようか、コーラにしようか。まあ、それぐらいはできますよね。うん。ただ、この決断っていうのは、もうみんなができるかというと、そうじゃなくて、みんな、なんでやれるかというと、単純に、練習して上手くなってるっていうだけなんですね。うん。なので、いきなり100万をかけるかけないっていうのをすんなり決断できる人ってやっぱいないんですね。うん。例えば、これが1000万、広告費1000万ってなったらもっと難しいですよね。うん。であれば、小さなことから練習して癖をつけておくっていうことだけなんですね。そして、何かを買う、買わないっていう決断があるんですね。うん。で、たまによく言われるのは、次回はあるんですかっていう人がいるんですよ。次回はあるとか、オファーとか、投げかけた、次はあるんですかねみたいな。今はちょっとあれですけど、次の機会にとか。まあ、よう聞きますよね。うん。で、そういう人は間違いなく成功できないんですね。うん。なんでかというと、要は次回っていうのは、あくまで自分基準ですよね。要はそれを今やらざるを得ない状態じゃなくて、まあ、いつでもいいっていう解釈も取れるんですよね。うん。ってことは、まあ、いつでもいいのだったら、それを買ったところでやらないんですよね。うん。だって、日々忙しく生きてて、まあ、それを買ったところでやれないじゃないですか。手掛けれないですよね。うん。で、そんな人に限って買ったことに満足しちゃうんですね。うん。だから次はいかいですかっていう人とかは、まあ、ほとんど絶対成功できないですね。うん。ただ、逆に、今差し迫っていて、今私にはこれが必要だ。だから、これやらなきゃいけない。っていうのは、それを決断できる人っていうのはどんどん成功できるんですね。うん。まあ結局何かまあ情報とかっていうのも、赤ちゃん生まれて、おきゃーってなんて、その時から情報を持ってる人っていないんですよね。まあ日々、勉強したりとか、まあ誰かから実践したりとか、僕もこれを先生から教えてもらって、こういうお話してますが、まあどんどん自分のスキルとか知識ってついていって上がっていくんですよね。うん。まあそういうのはあるんですが、まあ必要ないものを先延ばしにしちゃうっていうのは、まあそういう癖がついてる人とも、先延ばし人生ですよね。うん。で、自分の人生を変えることに恐怖を持ってるんですよ。成功したいって口では言いながらずっと先延ばしみたいな、まあどんどん自分のいい方に都合のいいことを言っていくっていう形ですね。まあ簡単に言うと変わる自分が嫌なんですよね。で、逆に成功できる人というのはどんどん自分が怖いなって思ったところに対してもイエスイエスイエスって言って、もう決断をどんどん繰り返して次のステージへ上がろう上がろう上がろうとしていくんですよね。でもこれが先延ばしってやってたら、どうでしょうかね。A さんと B さんがいて、決断ってどんどんステージ上がっていくと、先延ばしっていう B さんだったら、まあ、1年後は同じかもしれないですけど、10年後どうなってるかというと、まあ全然違いますよね。うん。そのような形で、まあ、人間っていうのは、まあ、このステージが上がれば上がるほど決断の大きさが大きくなるんですね。うん。例えば、まあ、サラリーマンで会社を辞めるっていう決断ができない人っていうのは、まあ、その後のビジネスを起こして、まあ、ビジネスを起こすと、それ以上の決断っていうのは差し迫ってくるんですよ。うん。なので、まあ、そこから振り返ってみて、僕も当時、会社を辞めるっていう決断ってめちゃめちゃすごいっていうか、もう本当怖かったんですよね。でも、今、振り返ってみて、あ、会社を辞めるっていう、あ、めちゃくちゃ小さかったなって今思うとですね。うん。で、まあ、独立すれば、まあ、いろいろ、それ以上のことっていうのは、まあ、本当いろんなことが起きてくるんですよね。うん。で、そうすると、まあ、いろんな業者もあるし、まあ、自分の、例えば、まあ、病気になることもあるし、まあ、契約が止まるとか、頓ずらするとか、まあ、いろんなことがあるわけですよね。うん。で、まあ、契約書を交わしていくと、一つずつ決断ですよね。うん、まあそういうような感じで、まあどんどん大きくなっていくので、まあ過去を決断 してきたものは小さくなっていくっていう、そういう感じもあるんですね。うん、まあ、わかりやすい例で言うと、例えば、小学生の時悩んでいたことってあるじゃないですか。うん、例えば、小学生の時って悩んでいたというと、例えばトイレ、まあ、しかも大きい方、台の方行くっていうの、こう悩んでなかったですかね。なんか、小学校の時に台をするっていうのを、なんか、恥ずかしい。っていう感じなかったですかね。うん。例えばまあ、これ大人になりますよね。で、大人になってトイレ行くっていうのは恥ずかしい。いや、恥ずかしくないですよね。うん。なので、昔の自分の問題って、実は自分が成長すればするほど小さくなっていくっていうことなんですね。まあ、いろんなところで、これ決断にもつながってくるんですよね。うん。要はその当時っていうのはすごく悩んでいたんですよね。例えば、学校でトイレ行けなくて、それでも、ああ、どうしよう。お腹も痛くなってきた、みたいな。まあ、その時は人生最大の痛み、悩みで、まあ、どうしようって思っちゃうんですね。でも、今だったら簡単にトイレ行く決断ってすぐできる。まあ、先生トイレ行きたいって言えばいいんだけですよね。まあ、それと同じで、ただ会社を辞めれないっていう、まあ、どうしようどうしようって悩んでる人がいますよね。うん。逆に言うと、まあ、それ、今会社を辞めて、まあ、いろんな今後ですね、決断することによって、あ、実は小さい決断だなっていうふうに気づけるんですね。うん。うん。例えばこれ、プールで泳いだことがない人が湖に行くと、なんか、プールって泳いだだけの人って、こう、湖行くとかなりこう広いなって感じしますよね。で、まあ、湖にいる人が、今度海に行くと、もっともっと大きく感じますよね。うん。なので、逆を言うと、海に行ったことがある人って、プールって、あ、ちっちゃいなーっていう感じになりますよね。まあ、これと似てるんですよ。うん。ただ、この決断ですね。この決断しないと、この過去のものが小さく見えないんですね。だからずーっとプール入ってる人は、ずーっとプールのままなんですね。うん。なので、それが、どんどんどんどんどんどん先延ばし、先延ばし、先延ばしってしていくと、はい。まあ、この先、まあ、海行くのが早いんじゃないかなとかっていう。で、この今のプールっていう状態から抜け出せないんですよね。うん。なので、次の願望を手にできないっていうこともあるんですね。うん。なので、もし、次の願望っていうのがあって、まあ、次の目標があって、進んでいきたいっていうんだったら、もう決断をしなきゃいけないっていうことなんですね。で、まあ、これはもう日々練習でなんとかなるもので、もう練習を繰り返すっていうしかないんですね。うん。例えば、これ即決とか直感ってなんかあるじゃないですか。で、この直感っていうのは、まあ、練習で磨き上げるっていうことができるんですね。うん、例えば、ジュースを買う、買わない。まあ、どれのジュースをするとか、まあ、レストランで何かを食べるときに悩むっていう人いますよね。まあ、そういう人っていうのは直感力がどんどん低くなってきちゃうので、例えば、こう、あなたのランチですね。この後ランチを食べる、明日でもいいですけど、渡された瞬間、パパってもう選ぶようにしておくっていうと、まあ、直感力っていうのがどんどんどんどん、磨かれるんですね。で、そうすると大きな決断を迫られた時に判断をするっていうことができるんですね。うん、で、まあ、ポイントとしては、まあ、どうやったらじゃあ直感力を磨けるかというと、目的を意識しておくんですね。まあ、ランチを食べるっていうのも目的があるんですよ。例えば、健康のために食べるとか、この午後の商談のパフォーマンスのために食べるとか、まあ、とにかく今はもうお腹いっぱいになりたいから食べるって、そう、同じものを何か食べるとしても目的がありますよね。で、目的を考えると、あ、じゃあ、午後、商談のためだったら、じゃあ、もう野菜ジュースにしとこうとかですね。とにかくお腹いっぱい食べたいんだったら、ご飯大盛りにしようとか。まあそういう形で、こう何か、目的を決めておくと、決断ってパッパッパッパッとこうできるんですね。まあ実はこれがポイントになってきます。うん。で、あとはですね、まあ、決断できない人間にはチャンスっていうのは訪れないんですね。まあ、要は決断を先延ばしにする人っていうのは、まあ、現状変わらないって言ってるのと同じなので、まあ、決断がチャンスを引き寄せるんですね。で、結局チャンスっていうのは自分には来ないって思ってる人が多いんですが、みんなに平等に来てるんですね、本当は。ただ、平等に来てて、手にした人っていうのはチャンスを掴んでいるっていうだけなんですね。実はそのチャンスっていう種っていうのは年がら年中実は来ているんですね。まあそれ気づかなかったりとかスルーしてたりとか、まあこれがチャンスだと思わないですね。っていうので先延ばしっていうことですね。で、もちろんチャンス手に入れるときは未知の体験が多いですよね。そしたら怖いですし、まあ失敗したらどうしようとか、家族に反対されたらどうしようとか、まあいろんなことができるんですけども、うん。まあ、言い訳が先行しているっていうことですね。まあ、そういうのっていうのはチャンスじゃなくて、まあ、チャンスだなと思った情熱を持って、これは私だ、まあ、これ解決したいと思えば、他人なんて関係ないんですよ。うん。で、他人関係ないっていうのは、なんでかというと、例えばですよ、 他人が死ねって言ったら、あなた死ぬのかって言ったら死なないですよね。なので、まあ自分がチャンスと思ったら自分で決めるっていうしかないんですよね。なので、こう、自分が基本的には思うことをやるということですね。まあ要は、ちゃんちゃんの種に、まあ平等来てるので、まあそれ気づくか気づかないか、そして手にするかしないかっていう話だけなんですね。なので、僕の周りもそうですけども、どんどんどんどん成功して成長してる人っていうのは、そのチャンスの種を一個一個大切にしていって、で、そのきっかけが決断なんですね。なので、この決断っていうのは、まあ、練習で、こう、直感力っていうのを磨くってことができるので、まあ、決断っていうのが上手な人っていうのは、成功も成長も手に入れやすいんですね。なので、これは決断っていうのは、このスキルだと考えて、普段から身につけておいてほしいんですね。なので、この決断のスキルっていうのは、この人生を大きく変えるぐらいのインパクトがあるので、この慣れてないって人は、この難しいですよね。だったら、まずは自分に支障はない。例えば、ジュースを買うみたいな。で、まあ、買ってまずかったら、誰かにあげればいいですよね。捨てればいいですよね。そういうリスクの少ないところから、決断の練習っていうのは、どんどんどんどんしていって役と。そして、目的を考えて、決断をする練習を何度も何度もしていくっていうのがポイントになりますので、ぜひですね、この決断することになれるというマインドセットに持っておいていただければと思います。では、ありがとうございました。